経済総合分析手法です。本日は引き寄せと画田一水についてお話ししたいと思います。引き寄せというと非常にそのとても幸運が舞い込んでくるといったイメージがあるんですけれども、まあ、私も見たところですけれども、その引き寄せというのは何か願っているとそれに対して幸運が舞い込んでくる、その幸運というのは神様が授けてくださるものだといったような意味合いが多いと思うんですけれども、その神様はただ願うだけで幸運を授けてくださるのでしょうか。これ現実的に考えてみると、その幸運というのはどこからやってくるのか、一つ考えてられるのは隣の畑からやってくるのかもしれないということですね。つまり皆様が日々接していらっしゃる日常の隣の社会から舞い込んでくる幸運、それを拾うことができる。まあ拾うだけならいいと思うんですけどね。それに対して継続的に舞い込んでくる道筋をつけるということであると、それに似た言葉として、まあ、画田一水という言葉があるんですね。まあ、つまりみんなの水を上流から下流へ下る水を自らの畑に多めに入れるといった意味合いですね。画田一水とは。で、全部自分の道にね、畑に入れてしまえばみんなで使える水が減ってしまいますといったような意味の四字熟語ですけどね。いや、私その引き寄せと画田一水の関係は残念ながらあると思うんですね。だからそう、自分だけが幸せになればいいといった思いで引き寄せをすると画田一水になっている可能性が高いってことですね。だからやはりこのみんなで幸せになる、みんなで高め合っていくという、そういう感覚を持たなければ間違った方向に行くということですね。で、男女を愛してね、社会も愛さなければならないということです。だからこの社会を愛するといったところですね、この考え方がないとなかなかこの幸せになることは難しいということですね。だからその画田一水によってひとたび幸せになったとしても、その人自身のやっぱりその人徳が備わっていかなければみんなを幸せにすることはできないから、その幸せは長くは続きませんよっていうことかなと思います。で、私そのランドスケールの中で2つの共同体っていうのを書いたわけですね。つまり周りを回っている丸い円と土のところから出てくる円形の中に書くならば、こうなんていうのか、葉っぱの茎のような形の線ですね、これが出てくるんですけれども、この葉っぱの茎のような線のを、つまり私はその外のその五角形の円ですね、これを支えるためにまず支えようという意識を持ってほしい。で、そしたらその五角形が回っている、つまり商売が回るということですね。そしたらその利益が舞い降りてくるっていうのだったら、まあいい意味での引き寄せかなとは思いますけど、それは引き寄せるまでもなく降り注いでくるものですよね。それはだからやはりその引き寄せという言葉、もう自分の力でそれを引き寄せてくるよって言うんですけど、例えばまあ葉っぱにしてもそうですよね。葉っぱから光合成をして酸素がね、酸素が出ていく、そして水が入ってくる、まあそういった茎なんですけれども、この葉っぱの茎にしてもどちらかというと、なんというのか、与えるイメージの場所ですよね。だからそれを引き寄せるというのは、まあ、まあやっぱり逆ですよね。なんか内助の功というか家内安全というのは、やっぱりこの家内というのは何かっていうと、商売繁盛を支える場所が家内でありまして、だからその支えるべき場所が引き寄せて、まあ隣の畑から 奪い取ると言ったらきつい言い方ですけど、吸い取ってくるというのは本末転倒という感じがするんですね。だから引き寄せという言葉を使うぐらいであれば、もう家内安全と商売繁盛というふうに言った方がいいかなと思うんです。だから日本の神道ですね、この商売繁盛家内安全というこの言葉は非常にいい意味を持っているということですね。やはり日本はとてもいいことを築いているけれども、なぜそれがことに、まあ大東亜共栄圏においてはうまくいかなかったのかということですね。つまりこれも引き寄せの側に入ってしまったんですね。当時引手という言葉があったかは定かではありませんが、大東亜共栄圏においてはどちらかというとその供給するってことですね。つまり日本の工業力をのための資源を主に東南アジアから確保してくるといった意味だったと思うんですけれども、それによって東南アジアも潤うといった意味だったと思うんですが、それがなかなかそうはいかなかったというのは、東南アジア地域というのは島国の、あるいはその南米と の, その貿易というので、あの利益を出している地域でしたね。ですからその日本のだから体質、ものづくりをするという体質とそこまで相性が良かったかというところはあると思いますね。そしてまあ引き寄せよりも家内安全が元来の土空間の役割であるとするならば、日本の役割というのは家内安全ですよね。つまり商売をする地域を家内安全によって支えるといったところはやはり本来の役割だったかなと思うんですね。これをだから進行していって、そして資源を確保してくるというのであれば、それはかなり安全かどうかわからないですよね。でまあ引き寄せに近いんじゃないのかなと思いますね。つまり資源を引き寄せてくるっていう、そういう考え方でどんどんと進行していったのかなと思いますね。だからその日本が商売を支えるというそういう思いを持っていたとしても、でもやはりその日本がああやってまあ諸外国のその貿易立国をしていた当時の欧州、欧米の国々ですね、これらの国々とやはりその関係が悪くなっていたっていうことで、だから貿易を支えるということが難しくなっていましたね。まあそこが問題点です。だから本当に東南アジアをだから人種間での、つまりアジア人種を優越させたいという思いであっての戦争だってあったとしても、であればこそそのあの地域のだから産業が貿易であったということを考えると、やはりその貿易というものを外すことはできない。だから貿易関係国とやはりあのもう少しあの煮詰めるべきであったということですよ。ですからなかなかその貿易で生きてきた地域というのを工業立国に塗り替えていくことはなかなか難しいわけです。もちろんそのタイにも工場はあるなど、非常にその工業化も目覚ましいですけれども、だからどちらが大きいかということです。どちらが土台の地域かということなんです。あの東南アジアの島国というのは一つ一つの国、フィリピンやタイなど一つ一つの国がみんな違う持ち味を持っていて、互いに貿易をし合いながら経済を高めていってる地域なんですね。まあ五角形のようになっていると思いますけれども、ですからそういった地域をだからものづくり、一極集中のものづくりだけで支えていくというのは難しかったし、それからその世界を支えるという意味ですね。世界を支えるという意味で土空間の ものを作って、一極集中でものを作っていって、まあ一極集中っていうのは、だから例えば工場が例えばその東京にはないですよね。地方にあるんですけれども、でも、いずれにしても、その工場がある場所に、最終的な商品の出来上がる工場のある場所に、部品が集まってきて、一極集中で集まってきて、一つの商品が組み上がっていくわけですね。時計であろうと、自動車であろうと、工業製品とはそういうものです。中心集約っていうものによって生まれてくるんですね。その商品というのを作るような気質ということです。その気質の土空間の日本ですね。まあ、特に東日本ですけれども、この東日本が世界を支えることができるかっていうと、だから難しいですよね。政治的に土空間であると、つまりもうその元首、その国家元首が全てを担うってことになりますから、世界を一極集中で担うには、その中心が重くなりすぎるということですね。だからこれ支えると言っても、だからその内助の功で支えるという意味ですよね。まあ引き寄せていって、力を全部吸い寄せてっていうのは、それができたとしてもちょっと重すぎるわけです。重すぎるから、商売が世界中で回っているものを内側からちょっと力添えしてあげるというのであれば可能なんですね。ですから日本の役割とはそちらの方ですよね。内助の功の方だと思います。だから実際これから商売が回り始める地域はどこかっていうと、だからおそらく ASEAN であろうと思うんですね。 ASEAN が、まあ、基本的にその商売の一番重要なループを、輪っかを回し始めるんですが、それに対して日本は内助の功で内側から外支えてあげると、そしてそれが世界中に広がっていくということを考えるわけですね。であれば日本はその、だから中心にあっても俺に従えという姿勢であれば全く逆であるということなんです。だからその大きいということを標榜したりとか、強いことを標榜したりとか、それは内助の功という姿とはまるで逆なわけです。ですから日本は元来の、家内安全という言葉をね、思い出してほしいんですね。だから家内安全を願うのであって、引き寄せを願うのではないということを、やはり日本人の人は念じてほしいですよね。それを心得違いしなければ、これからも日本は祝福され続けると思います。そして主役はもっと若い地域に譲るってことですね。若くてきちんと商売が円の形をして回るというところを支えるってことです。で、それができれば日本はその次の地域とともにまた実りを享受することができるということです。神からの祝福という人もいるでしょうけれども、自然からの恵みという人もいるでしょうけど、それを享受し続けることができると思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。